もしあなたがどうしても直したい、自分でも大嫌いなその最悪の癖がですね、実はあなたの脳が完璧に実行している大成功の戦略だなんて言われたらどう思いますか？
いや、それは確実に混乱するか、まあ怒り出すかのどちらかでしょうね。そんなわけない、私は本気で変わりたいんだって。
ですよね。でも今回の探究のテーマである心の再設計、これを読み解いていくと、まさにその衝撃的な事実に行き着くんです。
ほう。
今日取り上げるのはですね、愛知県にあるバドミントン教室フィニックス愛知が発信している非常に興味深いブログ記事なんです。これ単なるスポーツの技術論かと思いきや、人間のなぜ私たちは変われないのかという深層心理を丸高にするような内容でして、
ええ、
一種の行動心理学のマスタークラスとも言えるものなんですよ。
なるほど。身体の動かし方を突き詰めていく指導の現場から、そこまで深い人間心理の洞察が生まれるというのは非常に理にかなっていますね。心と体は完全に連動していますから。
本当にそうなんです。今回のミッションは、私たちが無意識のうちに抱え込んでいる、美しい合理性、これを暴き出してですね、行動を根本からアップデートするための心の再設計図をリスナーのあなたと一緒に手に入れることです。さあ紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
まず今回の内容の根底にある最も残酷なルールの話から始めたいんですが、人は完全に損しかない行動を続けることは絶対にないという事実です。
ああ、なるほど。つまり一見すると自分にとってマイナスにしか見えない悪い癖であっても、
ええ、
それをがんなり続けている以上、潜在意識のレベルでは何らかの隠れた報酬を確実に受け取ってるというメカニズムですね。
そうなんです。でもちょっと待ってくださいね。体に悪いと分かっていて、つい深夜にジャンクフードを食べてしまうというのは分かりますよ。
はい。
手軽なストレス解消とか、ドーパミンっていう強烈で分かりやすい報酬がありますからね。
確かに。
でも例えば他人にマウンティングをしてしまうとか、イライラしてパートナーや同僚に逆ギレしてしまうとか、それで結局人間関係が悪化して後悔するのに、そんな自分を惨めにするだけの行動から脳は一体どんな報酬を得ているっていうんですか？単に意志が弱いだけの人もいるんじゃないかと思うんですが。
そこがまさに人間の脳の防衛メカニズムの巧妙なところなんです。ここで非常に興味深いのは、脳が実は極めて独自の、そして合理的な戦略に基づいて動いているという点です。
合理的な戦略？
ええ。脳は長期的な幸せや論理的な目標よりも、目先の自己防衛や安心感を最優先するようにプログラミングされています。例えば無意識にマウンティングをしてしまう行動、この裏にある報酬は相手を下げて手軽に自分が上に立った気分を味わうことで得られる一時的な安心感です。
一時的な安心感、なるほど。
はい。そして逆ギレの報酬はもっと根深いです。自分の非を素直に認めず怒ることで、本当は自分は悪くない、環境のせいだ、本気を出せばできるんだという幻想を維持して自尊心が傷つくのを完全に防いでいるんです。
うわあ、それは
長期的に見れば人間関係を壊す大損害なんですが、脳のエネルギー節約や防衛システムからすれば、今この瞬間のエゴの崩壊を防ぐための極めて合理的で完璧な最適解なんですよ。
なるほど。チームに協力しないっていうのももしかして？
ええ、手柄を独占して自分の優位性を保つという莫大な報酬があるからです。
うわあ、それはきついですね。つまりこんな自分は嫌だと嘆いているリスナーのあなたも、そして私も、実はその嫌な自分でいることによって、しっかり甘い汁を吸っているということですか？
その通りです。意志が弱いから治せないのではなくて、心がその報酬を手放したくないから、全力でそのシステムを維持しているんです。ですから、今のあなたの悩みは、実はどんな利益を生み出しているのか、と立ち止まって考えることが、すべての出発点になります。
いやー、なるほど。でもやっぱり今年こそ変わろうって決意することはあるじゃないですか。もっと謙虚になろうとか、チームワークを大事にしようとか、そういう決意って意味がないんですか？
残念ながら、深層心理の報酬を求める構造をそのままにして、表面上の態度や言葉遣いだけを整えようとする行為は、ただのお化粧にすぎません。
お化粧ですか。ここからが本当に面白いところなんですが、情報源によると、そのお化粧をして無理やり行動を抑え込むと問題が消えるんじゃなくて、形を変えて潜伏するって言うんですよね。
ええ、そうなんです。
例えばマウンティングをやめようと決意した人が、
今度はあなたのためを思って言っているんだよというアドバイスを相ったマウンティングに進化するという、これめちゃくちゃ生々しくないですか？
本当に生々しいですね。心配を創作して相手をコントロールしようとしたり、正論という武器を使って自己防衛したり、人間の脳は今まで得ていた安心感や優越感という報酬をそう簡単には手放しません。正面から奪われたら、あの手この手で別のルートから巧妙に報酬をかすめ取ろうとするわけです。
これ IT の世界でいうシステムのアップデートにそっくりですよね。言葉遣いを丁寧にしたり、笑顔を作ったりして、表面のユーザーインターフェースだけをきれいにアップデートしても、裏で動いている OS、つまり根本の構造が古いままなら、新しいアプリを入れても結局クラッシュするか別のバグが出るだけだっていう。
まさにそのアナロジーの通りです。表面的なインターフェースをいくら取り繕っても、裏の OS がエゴの保護という古いプロトコルのまま動いている限りは、根本的な解決にはなりません。すみません、次から気をつけますと私たちがすぐ謝ってしまうのも、実はこの根本的な OS の書き換え作業を回避するためのとりあえずのパッチ当てなんですよ。
パッチ当てでとりあえずその場をしのいでいると。
ええ、なぜなら古い OS を根本から書き換える作業ってシステムを一度止めなければいけないし、何よりものすごく苦痛を伴いますよね。人間の心も同じです。自分の未熟さや泥臭く浅ましい欲求を直視するのは精神をえぐるような痛みです。だから脳は防衛本能を働かせて構造変更を先送りしようとするんです。
痛いところ疲れますね。じゃあその巧妙に隠された古い OS のバグってどうやって見つければいいんでしょうか？実はその答えが物理的な動きにはっきりと現れるんです。ここでいよいよバドミントンの話がつながってくるんですよ。
ええ、心のメカニズムがどのように身体の動き、つまりプレーとして可視化されるのか、ここですね。
はい。例えばバドミントンでスマッシュがネットにかかってしまった、あるいはアウトになってしまったとします。普通なら打点が遅れたなとか力んだなと単なる物理的な技術不足、つまり現象として片付けますよね。
ええ、普通はそう考えます。
でもそれで終わらせる選手は一生伸び悩むそうです。なぜならラケットの動きという純粋な物理的現象にその人の見栄や欲が 100% 投影されているからなんです。
なるほど。ここで一撃で決めてヒーローになりたいという欲求だったり。
そうです。相手に対する焦りだったり、観客やペアに対する自分はこれだけできるんだぞという見栄だったり、心のブレが全くそのまま手先のブレになっている。つまりこれはどういう意味を持つのでしょうか？恐ろしくもあり面白くもありますよね。
ええ、これをより大きな視点に結びつけてみるとですね、スポーツという極限状態に限らず私たちの日常生活でも全く同じことが起きていると言えます。
と言いますと？
リスナーのあなたが仕事で犯すミス、例えばメールの誤送信や会議でつい感情的になってしまうこと、これらはすべてバドミントンのネットミスと同じ現象です。現象だけを捉えて次から気をつけますと反省する人は原因に戻れません。原因に戻れない人は生涯同じ現象を繰り返します。
わあ、きついですね。宛先を確認し忘れました、次から気をつけますというのは現象に対するただの対症療法に過ぎないってことですか？
ねえ、なぜそのメールをそんなに急いで送る必要があったのか、誰かに仕事が早い優秀な人だと思われたかった、見栄はないか、あるいは相手への隠れた不満が確認作業を雑にさせていなかったか、目に見える現象の裏にある本当の構造、つまり原因を見に行く姿勢こそが飛躍への絶対条件なんです。
いやー、耳が痛いです。でもじゃあどうやってその本当の構造を見に行けばいいのか。情報源では自己変革の核心として自分の中の美しい合理性を暴けという具体的なアプローチが提示されています。みんなのためを思ってみたいな綺麗な言葉の盾を全部捨てて究極の泥臭さを直視しろ。
これは重要な問いを投げかけていますね。綺麗な言葉で自分を守っている限り、私たちは絶対に現在地を正確に把握できません。自分は本当は怖かったんだ、嫉妬していたんだという事実をテーブルの上に出す必要があります。
そこで、リスナーのあなたを丸裸にする3つの自己解析プロンプトがあります。これかなり痛いところを突かれる質問なんですが、1つずついきましょう。
はい。
まず1つ目、報酬の特定。その癖によって実は守られている自尊心や安心感は何か。これ例えば私だったら難しいタスクをギリギリまで後回しにする癖があるんですが、それによって守られているのは
最初から全力でやって失敗した時に自分の能力不足を決定的に突きつけられることの回避ですね。うわー、自分で言ってて結構ダメージ受けます。
ええ、まさにそれが報酬です。タスクを先送りしている間はまだ本気を出していないだけという無傷で無敵の状態でいられますからね。では2つ目のプロンプトはどうでしょう。
2つ目は恐怖の告白です。もし真正面から挑戦したら自分のどんな無力さが暴かれると恐れているのか。これさっきの例で言えば、時間をかけて必死にやったのに結局大したものが作れない自分、実は自分が思っているほど優秀じゃないという現実が暴かれる恐怖ですね。
それを言葉にするのは非常に痛みを伴いますが、そこまで言語化できると確信に届きます。そして最後の3つ目が最も残酷な問いです。
はい、3つ目、構造の破壊。変わらないままでいることのメリット、つまり言い訳や責任逃れをどう手放すか。これリスナーの皆さんも今自分が直したいと思っている癖に当てはめてみてください。相当きついですよね。言い訳を手放すってことは裸で戦場に立つようなものですから。
きついです。自分が無能と思われるのが怖いから、それっぽい理由をつけて逃げているだけだと認めるのは本当に痛い。もし今この話を聞いて胸がざわざわしているなら、それが正常な反応です。
ええ。
しかし、この様々しい事実を認めた瞬間からしか設計変更は始まらないのです。綺麗な言葉で自分を守るのをやめ、この泥臭い自己解析の痛みに耐えることは、結果的に人を途方もなく強くします。
いやー、でもこの事実を認めた瞬間からしか始まらないっていうのは、すごく引きつけられますね。そして、痛みを乗り越えて現在地を知る。そこからいよいよ今回のハイライトである心理の再設計に入るわけですが、ここでも発想の転換が必要なんですよね。再設計っていうのは、何々するなっていう根性論の禁止事項を作ることじゃないと。
ええ、そうです。マウンティングするな、逃げるなと脳内で禁止しても、心は拒絶反応を起こすだけです。古い OS のまま無理やり新しい命令を実行しようとしてシステムがフリーズするようなものですから。
なるほど。心に説教をするのをやめて報酬のシステム自体をハッキングする感覚ですね。
その通りです。古い行動の報酬を見抜いた上で別の行動でより高い報酬を得られるように認知システムをアップデートするんです。
つまり例えばマウンティングへの再設計なら、相手を下げなくても自分の価値は減らないという自己評価の安定構造を作る。
ええ、
単独行動への再設計なら、独占する快感よりも協力した方が圧倒的に大きな成果と長期的信頼という莫大な報酬が返ってくることを脳に覚え込ませると。
はい、失敗して後ろに隠れることへの再設計も同じです。失敗は人格否定ではなく、最速で実力を育てるための極上データとして処理する技術を身につける。失敗の概念自体を書き換えてしまうわけです。
つまり私たちは変われないんじゃなくて、変わらないことで得ている甘い蜜を手放したくないだけなんだと、リスナーのあなたに対しあえて直接問いかけたいんですが、あなたが手放したくない甘い蜜は何ですか？
未然の停滞というのは、防衛システムにとって完璧に割に合う最適解なんです。一見愚行に見える行動も、内なるシステムにとっては完璧な論理に基づいています。しかし、自分の意思でそのシステムを組み替える覚悟を持てば、限界を超えて飛躍できる。これは非常に力強いインサイトだと思います。
ええ、本当にそうですね。今回の探究を通じて、私たちが変われないと嘆く裏で、実は極めて優秀な防衛本能が変わらないことの果実を問い合っていたという不都合でありながらも希望に満ちた真実が見えてきました。
ええ、自分の美しい合理性と向き合うことは、より自由に行動するための第一歩です。
さて、最後になりますが、前半でお話ししたラケットワークに欲や見栄が 100% 投影されるという言葉を思い出してください。これはコートの外でも全く同じです。リスナーのあなた、あなたが毎日無意識に打っているメールの文面、デスクの整理の仕方、あるいはカレンダーの埋め方に、あなたのどんな隠れた恐怖や見栄が投影されているでしょうか。次に誰かにイラッとしたり言い訳をしたくなった時、ちょっと立ち止まって自分の中の美しい合理性を探してみてください。
日言の小さな現象から自分の深層心理を読み解く、これは非常に面白く強力な自己変革のツールになります。ぜひ試してみていただきたいですね。
リスナーのあなた、今日も貴重な時間を私たちと共有していただき本当にありがとうございました。 このセッションで得た心の再設計図があなたの明日からの行動をアップデートするヒントになれば嬉しいです。それでは次回もまた新しい知識の探求でお会いできることを楽しみにしています。